それではテサロニケ人への手紙第1の2章を開いてください。ここでのテーマは神の教会に習うもの、神の教会に習うものです。私たちは前回の学び1章においてパウロが神様に感謝をしているその祈りについて見てきました。パウロはこう言ってますね。2節ですが、私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えずあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。こう2節と3節に書いてありますけれども、思い起こしているわけなんです。テサロニケの人たちの信仰ですね、それを思い起こして神様に感謝していました。そしてテサロニケの人たちは信者の模範となっていったんですね。他の地域、マケドニアとアカヤの信者たちの模範、良い評判がこの出ているほどの、このものであったわけですね。でこのことを思い起こしていました。そして2章に入りますと、今度はパウロたちがどのようなことをテサロニケの人たちの間で行ったかが書いてあります。そのどういうことを行ったかということを思い起こして書いています。それでは早速一節見たいんですが、兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。無駄ではなかったと言っているということは、無駄であったのではないかっていうふうに、思うような要因がたくさんあったわけなんですね。次の説には、私たちはまずピリピで苦しみに遭い恥ずかしめを受けたのですがとありますけれども、パウロたちはこのように苦しみの中にいたわけなんです。もう一度使徒の働きのことを思い起こしていただきたいんですけれども、パウロは腰を見てマケドニア人が立っていて、そして私たちを助けてくださいという声を聞いたんですね。でこれは神様からの導きであるというふうに彼は知ってですね、それでヨーロッパの宣教旅行に行ったわけなんです。ところがピリピの町では占いの霊に取り憑かれてた女からその占いの霊を追い出したらですね、それによってですね、彼らは牢屋に入れられてしまいました。鞭打たれた後に牢屋に入れられました。そこで看守とその家族が悔い改めてイエス様を信じたという神様の憐れみはあったのですけれども、けれどもやはりそのような恥ずかしめを受けたわけなんです。そしてテサロニケの町に行きました。そしてパウロが語ったらですね、多くのイエス様を信じないユダヤ人たちの強い反対にあって、そのユダヤ人たちが町の人たちを扇動して、そして彼らはカイザルの勅令に反したことを述べ伝えているというふうに告発したわけなんです。それでヤソンの家の者が引き出されてですね、彼らが保釈金を払ったわけですけども、パウロとそしてシラスとテモテ、その一行はこの夜のうちに逃げてですね、ベレアの町の方に行ったわけです。ところがテサロニケの町のユダヤ人たちがやってきて、また彼らを妨害したんです。でこのように苦しみの中にパウロはいて、この時にですね、パウロは本当に私はここに召されているのかというこうクエスチョンマークを抱かざるを得ないかもしれないわけなんです。そのような苦しみや反対にあって、そして実際に神様に呼ばれたのですけれども、それとは反対のことが起こっているかのように見える、そういうことが起こるんですね。ですから無駄であったのではないかという気持ちは出てきて叱るべきな、当然なんですけれども、無駄ではなかった。これはもちろん一章の中でも語られていましたけれども、テサロニケの人たちの信仰の働き、愛の労苦、そして主イエス・キリストへの望みの忍耐、それらのものを見てですね、確かに身が結ばれているということです。それで無駄ではなかったというふうに言うことができるわけですね。このようにですね、宣教の働きをすると必ず反対、また この試練が訪れるわけなんです。神様が言われたと信じてそれを行っていると、それを妨げるような妨害するような動きも同時に起こってくるわけなんです。ですから無駄ではなかったのかというような思いにさせられるわけなんです。けれどもパウロはコリントの教会においてもこういうふうに手紙を書いてます。固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。このように主に対する労苦は無駄にはならないということ、このことを知ることが必要です。それでは2節です。ご承知のように私たちはまずピリピで苦しみに遭い恥ずかしみを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。この苦闘というのは言い換えますと反対または競争と言ってもいいかもしれません。パウロが福音を語るときにそれを意図的にやめさせようとする動き、妨げ、そのようなものですね。英語ですとコンテンションともこう訳されていて、このなんていうんですかね、この論争を仕掛けるみたいなですね、こう争いを仕掛けるみたいな、そういう意味でもあります。このような中で、パウロは大胆に神の福音を語ったんですね。でこの大胆という言葉、これですね、このいわゆる私たちが使っている大胆とは少し違うんですね。大声を出したり、この雄弁に語るということではないんです。これは自由にと言い換えることができると思います。自由に神の福音を語る、つまり神の福音を福音として、語っていく、こう隠すことなくありのままの姿を十分に伝えている自由があるときに、それが大胆なんだということです。ですから静かに話していてもその人は大胆なんですね。それが自由に語られているのであれば大胆なんです。これが苦闘の中で、それができたということがとてもここでは大事になってきます。この苦闘の中にいるときに私たちもそうです。この福音のすべてをありのままの姿を語るのではなくて、一部だけ語れば良いではないか、というふうにこう思ってしまうんですね。人に不快にさせるようなものは言わない方がいいと考えてしまいます。そして福音を語る自由を自分自身で制限してしまうわけなんです。けれどもそれはいけないんですね。大胆に語らなければいけない。でパウロはコルサイ人への手紙においても同じことを言ってましたけれども、祈ってくれって言ってるんです。大胆に語ることができるように、こう言ってますね。4節、4章の4節、私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってくださいですね。これはエペソ人への手紙でも同じことをパウロは話していました。私が口を開くとき語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように私のためにも祈ってください。大胆になるというのは本当に祈りと知恵が、力が必要なんです。ですからここの2章の、2節においてもですね、神によって、大胆になることができた、神の、力によって、大胆になることができたと書いてあります。3節です。私たちの進めは迷いや不純な心から出ているものではなく騙し事でもありません。パウロはここから宣教の言葉を話す時の動機について話しています。自分はなぜこのような、この福音を伝えているのか、このその動機ですね、それが3節から6節まで書いていまして、7節から12節までは振る舞いですね、行動について書いてあります。ここを読むとですね、私たちがこう福音を述べ伝えるときに必要な、模範的なですね、このガイドラインが書いてあるんですね。この3節には迷いや不純な心から出てはいないとあります。この迷いというのは何かと言いますと、神様が御言葉によってはっきりとお語りになっているところからさまよい出てしまうことです。 なんとなく没頭していて、そこに固くとどまらないで、こうふらついていってですね、結局自分の意見を話しているような感じの時ですね。でこれが迷いです。そして不純な心とあります。これは道徳的な不純でありまして、このさまよっている時に私たちは自分たちの肉の思い、不純な心が出てきて、それによってこの福音を語っているかのように見せかける危険というか誘惑があるわけです。そしてパウロは騙し事でもありませんと言ってますけれども、当然ながらそのように自分の意見、自分の感じていること、そういうものを話していれば、騙し事、真理を伝えてはいなくなるわけなんですね。そして4節です。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ここにとても大切な、私たちが福音を語るための2つの要素があります。一つは神に認められて福音を委ねられているということです。この確信です。私たちが自分の信仰と確信によって、あ、これ今この人に私は福音を述べ伝えるように導かれているんだという、神様に委ねられているんだという確信がとても必要になってきます。で、神から委ねられ、神の代表として今語っているんだという確信があって、初めて人を喜ばせるのではなくて神を喜ばせるように導かれていくわけです。で、もう一つの要素は神が心をお調べになっているということです。自分が人の関心をこの呼ぼうとして語っているのか、それとも本当に神を喜ばせるためにというふうに神様に申し開きをする、神様に説明責任がある、そういうことが大事になってきます。神に委ねられて語っている、そして神が自分の語っている時の心をお調べになっている、この2つによって初めて神を喜ばせることができ、人を喜ばせるような言葉にはならないようになります。人を喜ばせるっていうのは、こう人気が出るような言葉を話すとかですね、あとはこの人が気分が良くなるような言葉を話していく、まあ、ということですね。で、私たちがですね、この2つ、この神に委ねられたもの、そして神がお調べになるということから離れてしまうと、おのずと自分が福音を語っているつもりなんだけれども迷っていくんですね。この、3節に書いてある通り迷いが出てきます。そしていつの間にか自分の意見を話していて、そして人を喜ばせるというふうに導かれていってしまうわけなんです。そして5節です。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。へつらいの言葉ですね、この人々の気持ちを良くさせるような言葉、このお世辞って言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、この人々が、まあ、肯定されるような言葉、そのような言葉をこう用いていくということですね。そして、むさぼりの口実とあります。なんでそういうへつらいの言葉を語っていくのかというと、むさぼりがあるからです。人々から認められたいという、この心理的なむさぼり、または自分のミニストリーが成り立っていかないという金銭的な、このむさぼり。だから、この人々のこのお金っていうんですか、このお金の支援というか、自分たちがこう豊かになりたい、そういうようなむさぼりがあって、初めてこのようにへつらいの言葉をこう用いていったりしてしまうわけなんですね。で、パウロはそのようなものから、そのようなものはなかったと、神様がこのことの証人であると話しています。6節です。また、キリストの人たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。使徒ですから多くの権威、また権利が与えられていました。けれどもそのようなことを主張して、私は使徒であるからといってですね、こう むやみに主張することは彼はなかったんです。現にこのテサロニケ人への手紙の初めですね、パウロのシルバのテモテからというふうに手紙が書かれていますけれども、まあ、他の手紙ですと使徒パウロからというふうに書いてあるんですね。でそういうこともしてないわけなんですね。そして栄誉も受けようとはしなかったと書いてます。名誉も受けようとはしなかったと書いてます。まあ、使徒という肩書きを使って人々を動かすようなことはしなかったということなんです。でこれは私がこのアメリカから日本に戻ってきたときに非常に強く感じたことですけれども、多くの人が私のことを明石先生と呼ぶようになりました。まあ、あのアメリカにいるときは清清とかですね、清正君とか、まあ、いろんな呼び方してましたけれども、まあ、今でもその知人はですねそのように呼んでくれるんですが、明石先生になるわけですね。そして私が何かを言って、そして私を尊敬しているというよりもですね、その肩書きがあるがゆえに人々が動いていくというのも感じ取っています。私が正しいことを言っているのか間違っていることを言っているのかということを吟味しないで、それでこのただ先生だというそういう理由でですね、こう物事を動かしていくという傾向があります。ですから教職者と呼ばれている人たちがその、この地位というか立場を利用してですね、この実際に、この先生と呼ばれることを利用しながら動いていくということもあるわけで、それが、このキリスト教会の中にあるわけですね。で今この5節と6節というのはこのカルトにも通じるものなんですけれども、カルトという問題はですね、この現代の問題は、キリスト教会とは無縁ではありません。このようなものがあるからこういうもん、カルトという問題も起こってくるわけです。それでは7節に行きます。それどころか、このそれどころかというのはギリシャ語でアラというもので、英語ですとでっかい音で but ですね、しかしという強い対比の接続詞になっています。それどころかあなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いましたですね、この人たちとしてですね、この権威的にですねこう動いたのではなく、全く逆に母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いましたとあります。この母がその子供たちというのは、このちぶさでにすがっているこの赤ちゃんですねを抱いているこの母の姿をこのギリシャ語では連想させるほどなんですね。それほどこう優しく柔和に、パウロはこ、テサロニケの人たちに振る舞っていたわけなんですね。パウロは若い牧者である手元に主のしもべが争ってはいけません、むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい、こう言ってます。これですね、この奉仕者が真理をまっすぐ解き明かしていく中において、それをこう同情心とか優しさとか柔和さ、温かさ、そういうものにこうくるんでですね、こう話していくという必要があるわけなんですね。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜならあなた方は私たちの愛するものとなったからです。ここで言われているのはこのただ福音を伝えてそれで終わりということではないんだということですね。パウロは命までも喜んで与えたいほどの愛情を抱いていたわけなんです。このように宣教においては優しさと愛情が特徴になっているわけなんですけれども、それだけでは足りないんですね。9節から12節までにはこの優しさの他に正しさについて書いてあります。兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。このようにですね、負担をかけない、 ということで、しっかりと自分たちの責任を果たし、仕事もし、そして福音を述べ伝えていたというわけですね。そして10節、また信者であるあなた方に対して私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。ここに出てきました、経験、正しさ、非難されることがない、このようなものにおいてもパウロたちは テサロニケの人たちに示していたわけなんです。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人にご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。このように、父がその子供に対してするようにと書いてあるところがですね、先ほどの母がその子供たちを養い育てるようにという言葉とですね、こう一緒になっているということがですね、とても大事になってきます。愛情と優しさだけでは福音を語る、またその証をしていくということでは足りないわけなんです。正義が必要なんです。正しさが必要なんです。罪を犯して悔い改めていないのであれば、その人を涙をもって裁く、取り除く必要も出てくるわけですね。優しさだけでは宣教ではない。このおごそかさ、この、正しさ、敬虔さ、責められるところがない、そのことも、このミニストリーにおいては必要不可欠なものなんです。ご自身の御国と栄光とあります。神の御国と栄光に私たちは国籍として属しております。これ地上において歩いているわけで、地上におけるルールと天におけるルールは異なってくるんですけれども、私たちは天におけるルールで歩んでいかなければいけないわけですね。そして進めをし、慰めを与え、おごそかに命じるとあります。これ教会で必要な3つです。3つの要素です。進め、慰め、そしておごそかに命じるというのは、これチャレンジって言ってもいいですね。進めというのは何か行動に移させるような言葉です。ほらこれやってごらんという促しです。本当はもう知っててやらなければいけないと分かってるけれどもやっていない、その時にですね、やってごらんなさいと、このように励まし進めるのがこの教会の中に必要です。次は慰めです。慰めというのは試練の中、苦しみの中にいてもそれでも希望があるんだという、その言葉ですね。そしておごそかに命じるチャレンジの言葉は、これは私たちの根本的なところが問われていくような言葉、自分の考え方や人生のあり方に変化が求められるような言葉であります。この進めと慰めとおごそかに命じるという、この3つがあって教会が健全になっていくわけです。まあ、このようにパウロはこの不純な心からではなくてですね、この母のような優しさ、また父のようなおごそかさを持って、この宣教をテサロニケの人たちの間で行っていったわけですけれども、なぜパウロがですね、ここでこの不純や迷いという問題を出したかというと、この苦しみの中にいるという、そのことにつながっていくわけなんです。御言葉を伝えるというのはですね、必ず反対があります。必ずあるんです。そのまま伝えていたら必ずそれが起こってきます。神の言葉がその言葉通りに人々に伝わったら、キリストがつまずきの石と言われている通りにつまずく人が出るんです。イエス様は、私は狭いもんです、狭いもんから入りなさいとイエス様は言われたんですね。多くのものが広いもんから入り滅びに至るんです。ですからこの言葉を好まないでですね、反対します。その時に私たちが受ける誘惑が迷いなんです。これを話さない方がいいなと思って迷っていって、それで人を喜ばせるようになっていきます。人を喜ばせるようになると、真実ではない騙し事を語り、そしてへつらいの言葉を語り、むさぼりの口実を設けたりし、また自分の肩書きですね、それを主張したり、また名誉を受けようとするように動いていきます。 経済的にも大変なところを通っていくかもしれませんから、こういう苦しみの中にいたらですね、この金銭的にもこの人々の関心を買おうとするような言葉を語ってしまうんです。ですから苦しみの中にこそこういう誘惑があるのであって、しかしパウロはそのような誘惑を誘惑の中にあってもやはり大胆に語ったんだ、そしてあなた方の間では優しくまた厳かに振る舞ったんだということを語っているわけです。次13節からですけれども、こういうわけでとあります。どういうわけでということなんですが、この13節を続けて読むとですね、あなた方はとあるようにテサロニケの人たちのことに戻っています。そこで一章を見るとですね、テサロニケの人たちがこの福音が伝えられたときは言葉によったのではなくて力と精霊と強い確信によったんだと言ってんですね。単なる言葉尻、言葉だけの問題ではなく、実際に力があって精霊がおられて、そして強い確信が彼らに与えられていた、強い確信があったということなんですね。でそのことについて彼はまた語っています。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この言葉は信じているあなた方のうちで働いているのですと言っています。人間の言葉とありますが、この人間の言葉というのはこうしたらいいんではない、ああしたらいいんではないというですね、アドバイス的なものもありますし、こうすべきだという意見もあるわけですけれども、そうではなくてですね、事実通り、これですね、真理においてと言い換えることができます。実際 の, このギリシャ語ですね、まあ、真理ですね、真理において神の言葉として受け入れたんです。ですからアドバイスとか意見とかそういうものではなくて、絶対的な真理として、絶対的、絶対のものとして、受け入れていったわけなんですね。でそのように絶対的なものとして受け入れたことによって、この神の言葉は信じているあなた方のうちでも働く、実際に作用した、その人たちのうちで、テサロニケの人たちのうちで実際にその御言葉が働いたんですね。神の御言葉っていうには力があるんです。でこれを真理として受け入れるときに力があるんです。イザヤは予言でこう言ってます。主がこう言ってんですけど、言われてんですけれども、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。このように、必ず御言葉はその通りになるんだという力なんです。人間の言葉は人の心を一寸も動かさない、動かすことはできませんけれども、神の言葉は全てことごとくその通りになるわけです。で、この言葉が生きて働いたんですね。作用したんです。で、ここで大事なのは、テサロニケの人たちがそのように受け止めていったということです。私たちは御言葉であると言ってですね、この聖書を読んでいくわけなんですけれども、でもその御言葉に対する態度というのが2つあります。それはこの御言葉を理解しようという態度です。理解して、ああそうか、こういうことなんだ、こうなんだ、あこういう神学があって、ああいう神学があって、ああなるほど、こういう風になってるんだ、つって理解していく。しかしテサロニケの人たちはそのように受け止めなかったんです。テサロニケの人たちは逆に御言葉によって取り扱われていったんです。御言葉を取り扱っていくのではなくて、逆に御言葉が彼らを支配し、そしてこのいじくって御言葉によって彼らは変えられていったんですね。心の内が探られて、そして彼らが支配されて動かされていったわけなんです。御言葉が私たちを動かすのか、それとも私たちが御言葉を何かいじくっていくのかということなんですね。テサロニケの人たちは御言葉が彼らのうちに働いたとあるように、私たちは聖書の言葉を神の言葉、真理として受け止めていくという必要があるわけですね。で14節を見ると、この御言葉を受け入れたことによって起こってきたことについて書いてあります。これは苦しみなんですね。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。 このように書いてます。苦しめられました。テサロニケの人たちはテサロニケにいる人たちによって苦しめられたんですけれども、あなたはユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うもの、先輩がいたんですね。ユダヤ地方でこのユダヤ人たちがこの教会に集っていたわけですけれども、その人たちも同胞の民ユダヤ人に苦しめられたんです。で、あなた方が今受けているのもこのユダヤ、この先輩の教会に、と同じようにですね、この今、この苦しめられているんですよとパウロは言ってます。で、事実このユダヤのところではですね、例えばステパノが初めての殉教者になりましたけれども、そのようにですね、迫害があったんですね。で、このユダヤ人についてパウロは15節と16節について語っていきます。ユダヤ人は主であられるイエスをも預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず全ての人の敵となっています。ユダヤ人の宗教指導者たちですね。ここで言ってるのは一般の全部のユダヤ人ではなくて宗教指導者のことですね。主であられるイエスを、この殺す、この十字架にかけるように仕向けました。また預言者たちですね、この旧約聖書を読んでもですね、預言者たちが殺されたりしますけれども、それは、何かこの異邦人の民ではないんですね。イスラエルの王であったりするわけなんです。このように、預言者たちを殺した。そして私たちをも追い出し、これはテサロニケにいるユダヤ人たちが、パウロたちを追い出しました。で、神に喜ばれず全ての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しています。異邦人の救いのために語るのを妨げたんですね。これは本当にとんでもない罪なんです。救いに至るのを妨げるほど大きな罪はないわけですね。そして御怒りが彼らの望んで極みに達しているって言うんですけど、パウロはもしかしたら紀元の70年ティトスがこのエルサレムをですね攻めてですね、エルサレムが破壊されて、そしてユダヤ人が離散の民となった、そのことを言及しているのかもしれません。まあ、いずれにしても御言葉を受け入れるとこのように反対が起こり、苦しみが起こり、迫害が起こり、嫌がらせが起こるわけなんですね。で、それを私たちは知らなければいけないし、この御怒りがあるということも知らなければいけないんです。なぜならば御言葉を受け入れたことによって反対する人たちに対して私たちは仕返しをしたいという気持ちになります。しかし仕返しをされるのは、復讐をされるのは神ご自身なんだということを知らなければいけません。神が怒りをその人たちに与えられるのであって、私たちが悪に対して悪で報いるのではないということです。悪に対しては善をもって報いていくんだということであります。ですから、このそういう意味での健全な裁きというのを私たちは理解しなければいけないわけなんですね。17節です。兄弟たちを、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたので、といっても顔を見ないだけで心に置いてではありませんが、なおさらのことをあなた方の顔を見たいと切に願っていました。パウロはとても、この愛情というかこの慕っていたのでですね、本当に、今実際に本当に会いたいんだというふうに切に願っているわけですね。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。このパウロは一度ならず二度までも心に決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。サタンが妨げたんですね。あの使徒の働きを見ますと、聖霊様がこの妨げているという部分もあるんですね。ですから、この聖霊様が妨げる時もありますし、サタンが妨げる時もあるわけです。そして次ですね、私たちの主イエスが再び来られる時、見舞いで私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの誉れであり、また喜びなのです。ここがとても大切になりますけれども、イエス様が再び来られるという真理をまたパウロが語っています。一章の最後のところにおいても、この天からイエスキリストが来られるということが書かれてましたが、ここでもそうです。で、ここで強調されているのは冠です。パウロたちの誇りとなるのはこのテサロニケの人たちである、そして彼らが私たちの冠であると言ってます。イエス様が戻られる時に私たちに与えてくださるのはこの冠なんです。他のいろいろな箇所で、パウロも他の人たちも命の冠とか義の冠とか冠について話してます。 これは私たちが苦しみの中においてもですね、御言葉に固く立ってイエス様に従っていく、その中にあるこの報いというのをイエス様が戻られる時に与えてくださるということであります。パウロはまた他のこの人たちはこの苦しみの中にいて、反対の中にいて、そして本当にこれで良かったのかと悩む時もあったかもしれません。しかしこのテサロニケの人たちを見て、彼らは、あ、確かに、神様から報われる、無駄なことはないということを悟ったんですね。誇りの冠です。イエス様が再び来られる時に、この教会、全教会の人たち、全時代の教会の人たちがですね、これ一斉に会ってですね、そしてそこでイエス様から冠を受けるわけですけれども、その時にこのテサロニケのことについても私たちは報いがあるんだということをパウロたちは思うことができたわけですね。ですからパウロは無駄ではなかったと言ったわけです。このことは現代に生きる私たちも同じなんです。私はこのような初代教会にあるような迫害を受けていません。また現代にある他の迫害されている国の教会のようではありませんと言って、苦しみはない、迫害はないと思っていたら、それは間違ったクリスチャンの考え方です。御言葉を語り、そしてイエス様に従っていたら必ず試練や迫害や苦しみはあるんです。もしなかったとしたらですね、それはパウロが言っていた迷いや不純な心ですね、または神の言葉としてではなく人間の言葉として聖書を受け入れている、自分の都合の良いことだけを受け入れ、また自分の都合が、人々に都合が良いことだけを伝えているということがあるわけです。真理を語ったら、この必ず反対する人が出てきます。しかしその中にあっても、私たちは騙されることなくしっかりと真理の中に立って、そして報いは主から来るんだということを覚えておく必要があるんですね。このように、初代教会の人たちは苦しみに遭いましたけれども、私たちもテサロニケの人たちのように、この苦しみに、その彼らに習うものになっていきたいと願います。